ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Selamat malam, konbanwa. Listener の皆さん、今日2019年10月6日、日曜日は私、イーサンが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずは私がお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of the Nation の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia のニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュースです。西ヌサタンガラ州へのオーストラリアの観光客は4倍増加することについてお伝えします。西ヌサタンガラ州知事、ゾルキフリマンシャ氏は、木曜日にマタラムで、パース・ロンボク島の直行便の開設は、西ヌサタンガラへのオーストラリア観光客が4倍に増加することを引き起こした主要な要因の一つと信じています。この数字は2019年1月から9月までの期間にロンボク国際空港から収集されたデータを示しました。データは2018年1月から9月にかけてロンボク国際空港経由で西ヌサタンガラ州に来たオーストラリア人の数は2633人に過ぎないことを示しました。一方、2019年1月から9月までのデータは 13,814 人に増加しました。前年比 425% または4倍以上の増加でした。それでは次のニュースです。創造経済庁は1万1000人を超える創造経済労働者を認定したと発表したことについてお伝えします。創造経済庁は現在まで国内の1万1358人の創造経済労働者の認定プログラムを促進しています。創造経済庁の規制の調和準備課部のサバルトワタンプボドン部長は木曜日に中央ジャワ州のソロで、正確には創造経済に含まれる16のサブセクターがありますが、すべての労働力を認定できるわけではないと述べました。彼はその理由の一つは、すべてのサブセクターが職業認定評価機関の存在を備えていないことだと述べました。一方、これらの両方の存在は証明書の実行要件の一部です。それでは次のニュースです。観光産業は持続可能な観光を導入すべきであることについてお伝えします。来年、観光文化局は観光産業の事業化が持続可能な概念を活用することを奨励する戦略を準備します。持続可能な観光パターンは経済的な有用性の価値を持つことに加えて保全活動に直接貢献します。観光文化局のデリー・タウフィック局長によると、この取り組みは世界の持続可能な観光委員会が定めた国際水準に 達している持続可能な観光目的地に関するガイドラインについて2016年の閣僚規則第14号で併設されている持続可能な開発のための観光プログラムの実施に遵守しています。デリ局長は西ジャワ州にはその地域の広さによって多くの観光の可能性があると述べました。それでは最後のニュースです。クディリ空港は周辺地域に影響を与えると予想されることについてお伝えします。東ジャワ州のホフィファ・インダルパラワンサー知事はクディリ空港の建設プロジェクトが2020年1月に開始されることを明らかにしました。ホフィファ知事は10月1日火曜日にスラバヤでこの空港の建設が周辺地域の開発の加速につながると期待されていると述べました。特に東ジャワの3つの国家戦略プロジェクトの一つであるスリンカルウィリスをサポートすることです。カディリの空港はトゥルガ郡、トゥンガレク、ガンジュク、ブリタルなどの周辺地域での開発の活用も期待されています。ホフィファ知事はカディリ空港の建設は東ジャワ州にとって非常に重要であると考えています。東ジャワ南部の開発を加速する突破口になる可能性があるからです。特に教育、産業、農業、観光、漁業などの分野です。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は2019年から2024年までの任期の議会メンバーが就任されたことについてお伝えします。2019年から2024年までに国民協議会の575人の議員と国会の136人の議員で構成される国会の議員が就任されて、その後地域評議会の136人の議員のメンバーが就任されました。その議会の合計711人が10月1日火曜日に正式に就任されました。就任式はインドネシア議会の国会事務局長であるインドラ・イスカンダルによる民主党員の就任に関する大統領令の朗読から始まりました。就任式は新しい国民協議会のメンバーの先生によってマークされました。最高裁判所であるハジ・ムハマド・ハッタ・アリ氏はその先生をすぐに導きました。通常通りに決定的に国会の議長に選出される前に、本会議は最年長で最年少であると認められた国会メンバーによって導かれました。その議会のメンバーの最年長は80歳の聴聞会の議長であるアブドゥルワハブ・ダリムンテ氏です。一方、最年少は23歳の改宗指導者はヒラリ・ブリギタ・ラス氏です。両者は2014年から2019年の期間に国会のリーダーが国会の記憶を引き継ぐという形で、議題の一つが本会議を率いるし、その後国会の一時的なリーダーシップに引き継がれた後、引き継ぎの議事録に証明しました。次にインドネシア共和国の地域評議会のメンバーの就任のために多かれ少なかれ同じ行列が行われました。最年長のメンバーである 地域評議会の本会議の暫定セッションの議長として、82歳のジャカルタ選挙区のサバム・シライ氏と、22歳の南スマトラ選挙区のジャリカ・マハラニ氏によって出席します。本会議では、プアン・マハラニ氏が2019年から2024年の任期の国会の議長に任命されました。したがって、プアン議長は国会の議長を務めた最初の女性になりました。プアン議長は国会の4人の副議長、それはアジス・シャムシュディン氏とラハマット・ゴベル氏とスフミ・ダスコ・アハマド氏とムハイミン・イスカンダル氏と共に議会の仕事に任命されました。地域代表評議会の議長の選挙でラニャラ・マタリティ氏は合計134票で選ばれた投票により議長に選出されました。ラニャラ氏は西インドネシア第2位の代表候補です。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1976年10月6日にタマッサ大学虐殺事件のことから始めます。タマッサ大学虐殺事件は1976年10月6日にタイのバンコクにあるタマサ大学と隣接するサナムルワンフィールドの学生デモ隊に対するタイ国軍による攻撃でした。虐殺の前に元軍事独裁者であるタノン・キッティ・カチョンはシンガポールからタイへの帰国に反対して、さまざまな大学からの4000人から5000人の学生が1週間以上集まりました。虐殺の前日、デモ隊によって講じられたドラマは、工事の皇太子であるファジラ・ロンコンの首吊りを示していました。この噂の牧場に対応して、軍隊と警察、準軍隊が大学を取り囲まれました。10月6日の夜明け直前に学生抗議者に対する攻撃が始まり、午後まで続きました。今日に至るまで犠牲者の数は、タイ政府と生き残った虐殺の犠牲者との間の紛争です。政府によると、この虐殺で46人が死亡し、167人が負傷し、3000人が逮捕されました。多くの生存者が100人以上が死亡したと主張しました。次は1995年10月6日にペガスス座51番星 B が発見されたことについてです。ペガスス座51番星 B は太陽系外の太陽のような星の周りで発見された最小の惑星です。この惑星は熱い木星クラスのプロトタイプであり、ペガサス星座のペガスス座51番星 B を周回しています。惑星の発見は1995年10月6日にマイケル・マイオルとディディエル・クエロスによって発表されました。最後は2010年10月6日にインスタグラムが登場したことについてです。インスタグラムは現在全世界で最も人気のある携帯アプリの一つであり、2010年10月6日に最初にリリースされた以来、多くのユーザーがいます。インスタグラムはユーザーが写真を撮ったり、ビデオを撮ったり、デジタルフィルターを適用したり、インスタグラムを 含む様々なソーシャルメディアでそれらを共有したりできる写真およびビデオ共有アプリです。インスタと呼ばれるソーシャルメディアには世界中で1ヶ月あたり10億を超えるアクティブユーザーがいます。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌はアティッチェベのトルスラボイでした。インドネシアより世界を届けしているフォイスオブインドネシアです。今回は発生元からの廃棄物を減らすためにコミュニティを奨励することについてお伝えします。環境林業省は地方政府に全ての小売店または伝統的な市場へのプラスチックの使用を禁止する政策を直ちに発行するよう奨励しています。これはインドネシアで引き続き最大の問題であるプラスチック廃棄物の問題を克服するために行われます。これは9月19日日曜日にバンドン市のグドゥン査定で開催された2019年の LIA エコフェスのイベントの合間に環境林業省のゴミ廃棄物 B さんの管理局ウジャン・ソリヒン市立局長が語ったものです。ウジャン・ソリヒン市はプラスチック使用を禁止している州が一つあります。そのうちの一つはバリ島で、インドネシアの19の地区ではスカイステッププラスチックを使用していません。そのためウジャン・ソリヒン市はインドネシアの他の地方政府にインドネシアでの使用してプラスチックの使用を証言するための同様の政策を発行するように要請しました。しかし彼はゴミ問題は実際には地方政府の義務であるため、地方政府に政策を発行するよう奨励を促しただけです。中央政府の立場は支援を促進のみを目的としています。彼はまた、ゴミは家庭、学校、オフィスなどから廃棄されるので、廃棄物の発生源での証言は、分離が困難な廃棄物になる可能性のあるアイテムを使用しないことから始めることができます。例えば、プラスチック、プラスチックストロー、プラスチックボトルなどの使用を減らす必要があります。人々はそれをトートバッグ、ステンレスストローに交換し、飲むためにタンブラーを持参することができます。2番目の問題は廃棄物の処理です。コミュニティによって廃棄された廃棄物は埋め立て地に廃棄されるだけではありません。リサイクルできるように分類すれば経済的価値もあります。例えば廃棄物は堆肥に処理されます。一方 LIA の財団会長であるヘンダルジ・スバルディは環境保全運動を支援する用意があると述べました。 LIA が開催するいくつかの活動は常に環境保全に関するメッセージを伝えます。そのうちの一つはグドゥンサテで開催された2019年のエコフェスです。この活動は学生に教育を提供するため、環境のテーマにしたいくつかのイベントが開催されました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
Yang ku
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聴きいただいた歌は、ブニンのアダチンタでした。インドネシアより世界をお届けしているフォイスオフインドネシアです。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えるパソネインドネシアのコーナーです。
ジャカルタから、これはフォイスオフインドネシアの日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ソネインドネシアです。今日は東カリマンタンのクタイカタナガガの特徴料理、ナシブケポルをご紹介します。東カリマンタンは、かつて黄金時代を迎えたクタイ王国で有名でした。この王国の名称の一つは美味しい料理です。今まで食べられる食べ物の一つはナシブケポルです。以前はナシブケポルが王室の家族の食事として提供されました。しかし今、誰もこの料理を楽しむことができます。この料理は基本的に言うと燃える炎の上に調理されたナシリウッドです。材料とスパイスは唐辛子、潰された焼き魚、そしてレモンです。これはすべて鍋の中にある焼きたてご飯と混ぜています。ちゃんと混ぜてからこの料理もできました。普通はこのご飯は焼き魚と里芋とサヨルガンガンとサンバラガジャとともに食べられます。このサンバラガジャは6つの種類のサンバラから作られました。それは焼きナス、カチャンパンチャン、ネギ、ゆで卵、ハグワンという魚、エビ、そしてマンゴーから作られたサンボルです。ナシブケポルはサンバラージャだけではなく、ラギンマッサクブミハングスという料理とともに食べるととても美味しいです。このラギンマッサクブミハングスは実はケチャップと一緒に調理される肉料理です。ナシブケポルは小さい店でも売れられます。値段が3万ルピアぐらいです。そしてサンバラージャとともに定食として注文すると値段は3万5千ルピアになります。昔、ナシブケポルはイスラム教を広げるための方法として使われました。これは昔、クタイカタナガラの王はイスラム教徒になりましたから。昔はこの料理の鍋は鋼から作られています。そしてその後鍋を回されました。この回し方はブケポルとして知られています。ですからこの料理の名前はナシブケポルになりました。そして鍋を回すときに、普通は調理人は3回お祈りします。現在、東カリマンタンの政府はこの料理をこの州の特徴料理として紹介したいんです。この料理を紹介するために、政府はタリアンナシブケポルという新しい踊りを作ります。この踊りは昔の東カリマンタンの人々がこの料理を作るプロセスを表しています。また、この踊りもナシブケポルを次の世代に紹介することを表しています。 リスナーの皆さん、これでプソナインドネシアを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタから、これは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は DRPM のダマエミンピでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
ジャカルタからこれは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はバンドン工学学部は2020年にゼロ廃棄物キャンパスをターゲットにしているというニュースをお伝えします。バンドン工学学部の経営管理学部は環境問題があり、その一つはキャンパス環境のプラスチック廃棄物に関するものです。キャンパスの起業家精神科長のメリア・ファミオラ氏は、キャンパスは環境に関連するいくつかの側面を開発すると述べました。2025年にプラスチックや紙などの様々な有機廃棄物を経済的に価値のある製品に処理できる廃棄物ゼロのキャンパスになることを目標としています。学生にあるプリンシパルレスポンシビリティマネジメント教育 PRME 活動はプラスチックの使用を減らすように一般市民を招待しています。最初のステップとして、学生はプラスチック廃棄物の量を増やす可能性があるため、キャンパスでミネラルプラスチックボトルを使用しないことをお勧めします。プラスチックだけではなく、紙の使用量もできるだけ減らします。また、ペットボトルを減らすために、学生はできれば自分のボトルを持つ方がいいとお勧めします。さらに、大学は有機廃棄物を処理ための環境に関心のある様々な社会が参加するワークショップも開催します。目的は、適切に管理すれば廃棄物がより有用になる可能性があることを学生に紹介することです。将来、天然資源がますます減らしているため、廃棄物事業は利益性を高める可能性があります。メディア紙によると、2019年に廃棄物とプラスチックを扱いワークショップが開催されたと述べました。来年、同じワークショップに3回開催される予定です。この間、一般市民と学生はプラスチックや紙の廃棄物の処理について否定的な知識を持っていますが、廃棄物の処理方法はまだ知りません。そのため、大学は廃棄物を適切に処理する意識が高まるように、レインを上げてコードを変えようとしています。環境のために、大学は現在1から6年間くらい社会化と避難を行った後、発生する廃棄物の量を計算する予定です。データは一般人に公開されるため、廃棄物の処理方法が分かるようになります。 これでワナワニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。 ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、ファトゥルの、Selalu untuk selamanya でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後は、インドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
ジャカルタから、これは Voice of Indonesia の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はマルセルの歌をご紹介します。マルセル・シアーアン、他の名はマルセルは、インドネシアのソロ歌手、ドラマ、そして俳優です。彼は2002年にシャンティとのコラボ歌、ハニョモムジのおかげでインドネシアで人気になりました。2019年9月30日に、マルセルは、プレイという新しい歌をリリースしました。この歌はイファン・アリディアンに作曲されました。この人はマルセルが歌を歌うときキーボーディストとして務めた人です。この歌は愛に裏切られたことについて語ります。この歌によると愛に裏切られたことは人間の恋愛生活にいつものことです。リスナーの皆さん、次はマルセルの歌プリを聴いてください。
Sakit ini masih jelas membiru sisa luka darimu kini semakin terasa perih dulu kita berjanji tidak salingMasih jelas membiru sisa luka darimu kini semakin terasa perih dulu kita berjanji tidak salingTapi ternyata ku salah, kau tak bisa ku percaya. Melihatmu dengannya, aku masih tak mampu. Jujur aku masih tak rela. Oh, masih jelas membiru, sisa luka darimu kini semakin terasa.
Voice of Indonesia.
Kita remaja yang sedang dimabuk asmara, mengikat janji bersama selamanya. Hati telah terikat, sepasang mata memikat, melambungkan asmara yang selalu meminta mengulur senja menanti datang sang pemilik hati. Rela menanti sejak terbit mentari, tak sabar untuk berbagi segala isi di hati. Ceriakan sang
Listener の皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。